それでは、ありがとうと題しまして、新井牧師に説教をしていただきます。
去る12月23日の夜、クリスマス礼拝が終わったその夜でございましたが、世耕教会の第2代牧師であり、歴代牧師の中で最長の任期をこのところで果たされました、主任担任教師として務めてくださいました後ろく俊夫先生、ご存知のように天に召されてまいりました。多くの方々に驚きと戸惑いをもたらした出来事ではございましたが、ご家族ですき焼きを楽しんで熱く語られたその後に、隣室のベッドに移って、そこで静かに永遠の眠りについたということですから、その召され方を聞いて自分もそうありたいな、そういうふうに生きたいなと思った方は多かったような気がいたします。ご高齢のとある信徒の方がこんなことをおっしゃいました。やはり後楽先生の存在は大きかったです。心にぽっかりと穴が開いたようですと。まさに世耕教会にとりましては、今なお引退してなお太い柱として立っておられたそのような方でありますから、まあ別れの悲しみが癒えるまでにはしばらくかかるかもしれません。でも私たちは永遠の命に生きる恵みを味わっているんだということを信じているわけですから、私たちも与えられた命のある限りしっかりとその信仰を全うするものとなれるように互いに祈り合っていきたいと思うのであります。さて、今年最後の礼拝はフィリピンの信徒への手紙から学びたいと思います。使徒パウロは宣教旅行をするにあたって諸教会から金銭を受け取るということを極力避けていたと言われています。それは金銭を受け取ると彼が自由に発言できなくなると言いますか、自由な活動の妨げになると、そのような考えを持っていたからのようです。金銭を受け取った、それを仮にこう負い目のような状態になったとすると、相手に遠慮して指導できなくなるとか、そういうことをまあ警戒していたというところでしょうか。ちょうどテレビ番組がコマーシャルのスポンサーに不利益になるような情報は流さないとか、スポンサーに有利な番組作りばかりするようになって堕落していくとか、まあ、そういった現実を思い浮かべます。パウロは自分がそういう、こう縛りのせいで、まあ、これは精神的な意味での縛りということも含めてなんですが、キリストの福音を存分に語れなくなるというその危険を避けようとしていたと考えられます。一方でその活動に対して、その働きに対して報酬を、対価として報酬を得ることは、これは当然の権利だという考えも持っています。福音を述べ伝える、これは立派な仕事なんだと。そのために労する宣教者たちに教会はきちんと報酬を渡すべきだという、そのような考えです。一見矛盾しているように思われるんですが、これは自分のためではなくて、他の宣教者たち、その後に続く後世における宣教の広がりのためのことを、まあ、思ってなのかもしれません。まあ、それでも本人は諸教会からの報酬は受けなかったんだそうです。まあ、彼はテント職人だとして知られておりますけれども、その手に持っている職で自分の食い縁は稼いで、それをもとに宣教旅行に出かけていっていたということになるんでしょうか。でも実はそんなパウロなんですが、フィリピの信徒たちからは幾度となくこの働きのため、宣教活動のための財政的な支援を受けていたというんです。今お読みいただきました箇所でも、 フィリピンの教会はエパフロディトという信徒をパウロのもとに派遣して贈り物をしています。まあ、これは具体的には活動を支える支援金だと思われています。パウロとフィリピの信徒、教会の信徒たちとは他の教会、他の信徒と使徒という関係とは何か違う特別な信頼関係の中にあったと見るべきであろう、そのような説があります。で、そういう中でお読みいただいたような言葉が綴られているわけですが、実はそのような読み方までしなくてもいいような気もするんですが、若干失礼な物言いをしている、そういう表現があると指摘されています。例えば冒頭の部分でこうあります。あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びましたとあります。まあ、また表してくれてありがとうって素直に読めばいいんですが、ついに表したというふうにこういうのがようやく表してくれたねというニュアンスを持っているというんです。少々意地悪く行間を補うと、支援は待っていましたよ、なかなか来ませんでしたけどね、でもやっと支えて支援金を送ってくれましたねという、そういうふうになるっていうんです。さらに続く言葉が、今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょうと綴られています。これも好意的に読めば相手を気遣っていると理解すべきなんでしょうが、これも本当ならもっと早く支援できたはずなのに随分と遅れましたね、でもまあ宣教を支えるのより大事なことでもあったんでしょうねという、こうなんか嫌味を含めたような響きを持っていると指摘されるんです。で、実際どうだったのか、これはその我々はそんな意地悪な読み方はしないとは思うんですけれども、まあ、学者たちの間では意見が分かれると。パウロは少なくともこの支援金というのに頼り切ってはいなかったっていうんです。頼り切っていなかったのであまり嫌味のような響きはなかったんじゃないかと考えます。ただこの日本語に訳された新共同訳だと分からないんですが、言語ではものすごくドライな表現がされているっていうんです。そうなるともしかしたらすごく嫌味っぽい表現があったのかもしれません。あまり親密な関係になりますと金銭の授受によって宣教が妨げられる可能性というのが出てきてしまう、つまり言いたいことを自由に言えなくなってしまうということが起こりかねないから、だから当たり前のように支援を受けるんだというスタンスを意図的に取っていたのかもしれないと、それのように言われるんです。ただパウロ自身は先ほども言いましたようにあまりそこに頼り切ってはいなかった、その自分の食い口は自分でちゃんと稼ぐよというようなスタンスがあったのと言われています。だからそれほど多くのものを実は必要とはしていないということを彼自身が表明しています。こう書いてあります。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていますと、彼はこのように書いています。でこれを読んでこう渡辺和子さんという方の著書置かれた場所で咲きなさいという本のことを思い出しました。カトリックのシスターだった方です。ノートルダム精神学院の理事長をされていた方、この方のメッセージなんですが、この本の紹介でこの本の中身を取り上げながらこんな風に紹介されています。少々長いんですが全文をご紹介したいと思うんです。置かれたところこそが今のあなたの居場所なのです。避けないときは 根を下へ下へと下ろしましょう。時間の使い方はそのまま命の使い方なのですよ。置かれたところで咲いていてください。結婚しても就職しても子育てをしても、こんなはずじゃなかったと思うことが次から次に出てきます。そんな時にもその状況の中で咲く努力をしてほしいのです。どうしても咲けない時もあります。雨風が強い時、日照り続きで咲けない日、そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わりに根を下へ下へと下ろして根を張るのです。次に咲く花がより大きく美しいものとなるために。現実が変わらないなら悩みに対する心の持ちようを変えてみる。いい出会いにするためには自分が苦労をして出会いを育てなければならない。心にぽっかり開いた穴からこれまで見えなかったものが見えてくる。希望にはかなわないものもあるが、大切なのは希望を持ち続けること。信頼は 98%、 あとの 2% は相手が間違った時の許しのために取っておく。丁寧に生きるとは自分に与えられた試練を感謝することですと。パウロも同じようなことを書き残しているんです。コリントの信徒への手紙1の7章17節以下にこうあります。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさいと。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさいと。この後、奴隷の身分の者がたとえ自由になるチャンスがあったとしても、むしろ奴隷のままでいなさいということを実は進めているんです。自由になる方がよっぽどいいじゃないかと思うんですけれど、でも主によって奴隷とされたという発想がここにはあるんです。主によって定められたその身分を受け入れるならば、これは主に受け入れられることだと。この世的には奴隷であっても主にあって完全に自由にされている。あなたが主を信じてそれを受け入れるなら、あなたが主と共にあるなら、つながっているなら、そういうことだと。だから奴隷に限らず、どんな身分であろうと、どんな境遇であろうと、そのまま受け入れて歩む、その豊かさをあなた方は知るべきだというわけです。まあ、この先に紹介した渡辺和子さんの言葉はまさにあなたのその境遇を受け入れなさいというメッセージに他なりません。挫折などを味わった者には、それもまた神様が与えてくださった試練だ、鍛錬だということですから、安心して次に臨めばいいんだという大きな励ましにもなります。結局のところ、私たちの人生が豊かであるかどうか、感謝に満ちたものになるかどうかというのは、結局私たち自身のその気持ちの持ちようといったらあまりにも短絡的かもしれませんが、そこのところにあるということがやはりわかるんです。パウロは豊かだろうが貧しかろうが、どちらでも対応できるといい、満腹していても空腹でも対処できると言いました。それは樽を知るということです。上を見ればキリがないとよく言いますが、今あるものに満足する方がよほど豊かで幸せだ、これは間違いないでしょう。例えば命を与えられて生かされている、それだけで感謝なんだと、そのことに気づけたらだけで命への愛おしさというのは何倍にもなります。大病を患い生死の境をさまよった、そんな経験があったり、親族の中にそういう方がおられた、そんな方は命の大切さ、生かされているということの感謝をやはり口にされます。そこに 主イエス・キリストの恵みと導きがあるんだということに気づけば、まさに私たちは今ここに生きているというそのこと自体に感謝できるようになるでありましょう。そのような中でパウロはフィリピの信徒たちから支援を受けました。パウロは上と窮乏の中でも生きることはできるけれども、わざわざ貧しいものである必要はないということを言い表しています。逆に富を持って生きることもできるけど、富を過分に持つ必要もないとも考えます。パウロは富によっても貧しさによっても支配されないということです。その両方を超えた満たされた心と、そのような境遇においても生きるということを可能としてくださるキリストの力に支配されることが彼の幸せ豊かさなのでありました。そして大事なことは、パウロは個人的に支援を受けたというふうに理解していない点、ここでありましょう。18節を見てみますと、私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。これは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄ですとあります。神が喜んで受けてくださる生贄、ここがやはり大事でしょう。つまりこれは神様の御用のために受けるものなんだと。個人的に私が受けたものではない、あくまでも神様が受けた、神様が用いるこの器が受けた、それは神様が受けたということだと、そういう理解がなされているということでしょうか。神様に選ばれ召し出された使徒としての使徒として働くのであって、その身分も働きも神様のものであるという理解がなされています。ですからフィリピの信徒たちからの支援をパウロが直接受け取り、実際にパウロ自身がその資金を用いて活動しようと思う。それはパウロ個人のものをパウロが用いたということではなくて、神様の御用のためにパウロが受け取り、神様の御用のためにパウロ働くパウロの活動費として用いられたという理解がなされることを彼は望んでいる、そう考えられます。いずれにしてもフィリピンの信徒たちはパウロをというよりは宣教の使命を帯びて福音を述べ伝えていたこの使徒の働きを支えました。ですから支えられる側だけではなく、支える側にとってもそのことは喜びとされていったわけです。特に支える側に立つフィリピンの信徒たちにとって、支えるということによってその宣教の実りを私たちも分かち合えるという喜びがありました。この使徒の働きを支えることで、その活動がもたらす恵みを分かち合うということ、これは支える喜びという実りです。教会がこの世的な損得感情から解放されて、この世的には無駄だ損失だと判断されることにも積極的に関わって捧げ、あるいは費やしていく、それはまさに主にあって支える喜びが満たされるからには他ならないでしょう。施工教会はそうした働き、つまり支えるということ、支えられるということ、それを知り担ってこられた教会だと思います。ですからこれからも先達が担ってこられたその働きをしっかりと引き継いで、喜びに満たされる教会として新しい年も成長し続けたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。この一年の歩みを振り返り、いつもあなたが私たちに伴っていてくださったことを覚えて、改めて感謝をするのであります。この1年は木村和恵先生や後楽先生、そうした この教会のために労してくださった先生方をあなたのもとにお送りするお別れをしなければならない、そのような年でありました。また信徒の方もあなたのもとにお送りしなければならない、そのようなこともありました。しかし私たちは、私たちがこの世的には死して後もあなたのもとで永遠の命に生きることを知っています。その恵みに預かれることを信じています。だからこそ私たちは絶えずどんな時にも希望を持ってこの世の試練に耐え忍び、それに打ち勝ち、あなたと共に最後までこの信仰を全うするのです。その歩みをあなたが守り導いてくださることを信じ感謝いたします。どうかこれからもあなたが私たちに伴ってください。そして私たちに豊かな恵みを賜ってください。そのことを私たちがしっかりと捉えて、いつも感謝を持ってあなたと共に、また兄弟姉妹たちと共に手を携えて歩んでいくことを得させてください。この一年の御守りと導きに感謝し、すぐる年も喜びと感謝を持って、そのそれぞれに与えられた賜物を用いながら、その務めを果たしうる、そのような歩みとなりますよう、私たちの行く道を照らし導いてください。この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。